12章。そうしているうちに、数えきれないほどの群衆が集まってきて、足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。覆われているもので、表されないものはなく、隠されているもので、知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが、皆明るみで聞かれ、奥の部屋で耳に囁いたことが、屋上で言い広められるのです。私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、その後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方を、あなた方に教えてあげましょう。殺した後で、ゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。五羽のスズメガにアサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの一羽でも、神の御前で忘れられてはいません。それどころか、あなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。あなた方に言います。誰でも人々の前で私を認めるなら、人の子もまた神の御使いたちの前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、神の御使いたちの前で知らないと言われます。人の子を悪く言う者は誰でも許されます。しかし、聖霊を冒涜する者は許されません。また、人々があなた方を街道や役人たち、権力者たちのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しなくてよいのです。言うべきことは、そのとき聖霊が教えてくださるからです。群衆の中の一人がイエスに言った。先生、遺産を私と分けるように、私の兄弟に言ってください。すると、イエスは彼に言われた。一体誰が、私をあなた方の裁判官や、調停人に任命したのですか？そして人々に言われた。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人があり余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう。私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう。私の蔵を壊して、もっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ。これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし、神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても、神に対して富まないものはこの通りです。それからイエスは弟子たちに言われた。ですから、私はあなた方に言います。何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからです。カラスのことをよく考えなさい。種まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。それでも神は養っていてくださいます。あなた方にはその鳥よりもどんなに大きな価値があることでしょう。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。こんな小さなことでさえできないのなら、なぜ他のことまで心配するのですか。草花がどのようにして育つのかよく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも 装ってはいませんでした。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。信仰の薄い人たちよ、何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気を揉むのをやめなさい。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることは、あなた方の父が知っておられます。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は、喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。自分の財産を売って、施しをしなさい。自分のために、天に擦り切れない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。天では、盗人が近寄ることも、虫が食い荒らすこともありません。あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのです。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて、戸を叩いたら、すぐに戸を開けようと、その帰りを待っている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に言います。主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばに来て給仕してくれます。主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、そのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたら、自分の家に押し入るのを許さないでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。そこでペテロが言った。主よ、この例えを話されたのは私たちのためですか？皆のためですか？主は言われた。では、主人によってその家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうか。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。まことにあなた方に言います。主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。もしそのしもべが心の中で、主人の帰りは遅くなると思い、男女の召使いたちを打ち叩き、食べたり飲んだり、酒に酔ったりし始めるなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ報いを与えます。主人の思いを知りながら用意もせず、その思い通りに働きもしなかったしもべは、無知でひどく打たれます。しかし、主人の思いを知らずにいて、無知打たれるに値することをしたしもべは、少ししか打たれません。多く与えられたものは皆、多くを求められ、多く任されたものは、さらに多くを要求されます。私は地上に火を投げ込むために来ました。火がすでに燃えていたらと、どんなに願っていることでしょう。私には受けるべきバプテスマがあります。それが成し遂げられるまで、私はどれほど苦しむことでしょう。あなた方は、私が地上に平和をもたらすために来たと思っていますか？そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から後、一つの家の中で五人が二つに分かれ、三人が二人に、二人が三人に対立するようになります。父は息子に、息子は父に対立し、母は娘に、娘は母に対立し、姑は嫁に、嫁は姑に対立して別れるようになります。イエスは群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が出るのを見るとすぐににわか雨になると言います。そしてその通りになります。 また南風が吹くと暑くなるぞと言います。そしてその通りになります。偽善者たちよ、あなた方は地と空の様子を見分けることを知っていながら、どうして今の時代を見分けようとしないのですか？あなた方は何が正しいか、どうして自分で判断しないのですか？あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときは、途中でその人と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていき、裁判官はあなたを看守に引き渡し、看守はあなたを牢に投げ込みます。あなたに言います。最後の1レプタを支払うまで、そこから出ることは決してできません。